ロワッソチャンネル、
こんにちは。
ロワッソ熊本応援番組ロワッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
4月15日日曜日にホームゲームベルディ戦が行われました。まあ、熊本地震から丸2年ということで、はい、ちょうど前震とまあ本震の間の日に当たるわけですけども、
そうですね、
まあ、熊本県民にとってやっぱ特別な日ですよね。
いろんな思いできっと選手もそして私たちサポーターも、ね、まあ、会場に入ったという感じですかね。
サポーターもたくさんの方が集まりまして
多かったんですよ。
素晴らしい試合でしたね。
はい、
このベルディ戦の模様とですね、あと選手のインタビューもお送りしてまいります。番組宛てのメールはこちらでお待ちしております。
はい、メールアドレスは rc@rkk.jp、 郵便は 860-8611 でお待ちしています。
マサです。中山雄斗選手です。試合を決定づけるパス、そして今年は点も初ゴールもあったので、もっと量産してくれることを期待してます。ロワッソチャンネルにチューニング。
さあ、ロワッソチャンネル、まずはゲームサマリーです。2018明治安田生命 J2 リーグ第9節、ロワッソ熊本対東京ヴェルディは4月15日日曜日、笑顔健康スタジアムで行われました。キックオフは午後1時、
はい、
入場者数は1万11人、
はい、
今シーズンホームゲーム初の1万人超えですね。
そうですね、
はい。天候は晴れ時々曇り、気温は 18.8 度、湿度は 53% でした。
はい、
ロワッソのスターティングイレブン、そしてサブのメンバーです。ゴールキーパー佐藤、ディフェンダー小谷、青木、園田、ミッドフィルダー田中、中山、米原、八久保、黒木、フォワード皆川、安、そしてサブのメンバーです。ゴールキーパー仁田取、ディフェンダー上田、片山、ミッドフィルダー上村、上原、フォワード佐野、巻となっておりました。
はい、
前の試合と比べますと上村に代わって中山がスターティングイレブンに入っております。またサブのゴールキーパー仁田取は、移籍後初のこれメンバー入りとなりましたね。
そうです、
冒頭もお伝えしましたが、この4月15日は、まあ、前震と本震の間の日ということで、熊本地震復興支援マッチと名付けられまして、
はい、
熊本県と熊本市が後援という、うん、まあ、試合もそうですけども、試合の前にもいろんな催しが行われたんですね。
はい、盛り上がりました。まずとにかくお客様が多かったので、はい、一般入場が通常11時なんですが、うん、30分前倒しにして10時30分入場ということでした。はい、でスタジアムグルメ、
うん、
いつも出店していないお店とかも特別に今回ありまして、もう全部のお店が行列で、
まあ、お客さんが多いですからね、当然。
はい、とっても嬉しかったです。
うん、はい、
そして復興支援マッチ前座試合というのをお知らせしておりましたが、うん、はい、ロワッソ熊本 OB チームと芸能人サッカーチームのスワーブスで行われまして、うん、ロワッソ熊本の OB チームは懐かしい顔ぶれが揃いました。
はいはい、
ちょっとご紹介しますね。うん、矢野大輔さん、
うん、
小林博樹さん、山口武さん、大瀬良直人さん、
うん、
森川大進さん、斉藤清さん、
うん、
松岡拓さん、川野健一さん、森和弘さん、山崎裕樹さん、
うん、
福王忠代さん、鈴木雄介さん、佐藤雄介さん、
懐かしいですね。
しかも初期メンバーも結構多かったんですよ。
ロッソ時代のメンバーもいたりしますからね。
はい。で森川大進さんに関しましては絆宣言もなさいました。はい、
試合前の、
はい、
なるほど。
そして、はい、八代亜紀さんの、まあ、スペシャルライブも行われまして、うん、まあ、ゆるキャラのみんなと一緒に八代亜紀さんが歌われまして、うん、ユニフォームを着てらっしゃったんですが、はい、番号、背番号がですね846、
やーしーろ
ということなんですね。
3曲ほど歌われたそうですね。
そうなんですよ。うん、で会場の皆さんからもこう手拍子があって、うん、ものすごく盛り上げてくださいましたし、始球式も八代亜紀さんなさいましたが、上手に蹴ってらっしゃいまして感動しました。
ちゃんと主審の前に行きましたか。
はい、
素晴らしい。
いい試合の前のね、
はい、
皆さんを会場を一つにしてくださいました。
うん、はい、またこのゲームはですね、まあ、両チーム喪章をつけて試合に挑んだというゲームになりました。
はい、
早速振り返っていきましょう。前半7分、9番アンが相手陣内中央で受けたボールを頭で落として左サイド前方へ、相手ディフェンダーが対応するも、19番八久保が深い位置で奪って、後方の2番黒木、そして仕掛けてクロスを入れますが、これはゴールキーパーがセーブします。前半8分、 自陣で八久保からボールを受けたアンが相手陣内までドリブルで持ち上がって、左サイドから突破を図るも、これボールが流れてゴールラインを割ってしまいますと、
はい、
12分です。黒木が左サイドの敵陣中央付近からゴール前にクロス、これアンがヘディングするも枠を捉えることができません。うん、高さ生かしましたね。
もうでもやっぱりこういう惜しいシーンっていうので1万人以上のお客さんがいましたから、
歓声が上がりますね。
大きい歓声でしたよ。
15分です。
はい、
黒木、そして32番米原、アン、そして再び黒木とつないで、黒木がドリブルで右方向斜めに入ってクロス、ペナルティエリア左に走り込んでアンがシュートをしますが、これも枠を捉えることができません。20分、はい、15番青木、4番園田、黒木がつないで前線に走り出した11番皆川にクロス、相手ディフェンダーに掴まれてこう倒れたかのように見えたんですけども、判定はノーファールと。ちょっとこれも声が上がってましたね。
あ、もちろん上がりました。
25分です。相手のクリアボールをアンが自陣からドリブルで持ち上がって、ペナルティエリア手前の中央から振り抜くも、これはゴールキーパー正面。まあ、前節までベルディというと8試合で失点がわずかに3という、
少ないんですよね。
まあ、本当固い守備のチームにですね、攻撃の形は作るもののやっぱゴールまで至ることなく、前半は0対0で折り返して後半となります。
はい、
ただまあ、チャンスといいますかね、こう最後のパスの精度は結構熊本の方がこういい攻撃の形がやっぱできていた印象がありましたんでね、
はい、
後半に期待したいところでした。はい、さあその後半です。後半4分、相手陣内中央の左でのフリーキックの場面です。キッカーはアン、直接これを狙いますがゴールキーパーがセーブします。後半になってやっぱ相手がこうプレスが速くなってきまして、
確かにな
かなかこう攻めあぐねる展開が続いていたんですよね。
はい、
一方ディフェンダー陣を中心に相手の攻撃の目をつむという場面もありましたんで、まあ一進一退という感じの後半の立ち上がりでしたかね。はい、さあ後半15分、自陣からのロングボールをハーフウェイライン先の左のサイドで皆川が落として、アン、中山、そして右サイド14番田中、中央八久保とつないで、はい、再び八久保が右の田中へと、ここから仕掛けようとしますが3人に囲まれてなかなかシュートにつながりません。
やっぱり対策もね、ベルディは取ってたわけですよね。こういうところで、
17分です。
はい、
相手陣内中央の左サイドから黒木のクロス、これアンがヘディングで合わせますがバーの上です。
上だった。
タイミング的にはドンピシャだったんですけどもね。はい、後半の19分、米原、アンとつないだボールをオーバーラップしてきた園田がペナルティエリア左隅あたりからクロスを上げます。これ皆川がヘディングで合わせますが、これもなかなかミートしません。20分、米原から縦に受けた八久保がドリブルで仕掛けて左からシュートを放つも、これも塞がれてしまいます。さあ22分です。再三のコーナーキックの場面がありまして、また27分、黒木のパスを受けたアンがシュートを放つも、なかなかディフェンダーを崩すことができません。31分、選手交代、中山に代わって8番の上村が入ります。さあ36分です。八久保からの浮き玉クロスを受けた黒木がドリブルでペナルティーエリアに侵入、これクロスを上げますが皆川に合いません。
もう本当にもうっていうね。
そうなんですよね。
もどかしい時間が続きましたね。
さあ後半42分には皆川に代わって18番牧が入ります。はい、そしてアディショナルタイム4分にはアンに代わって17番佐野とですね、まあ、前の選手を交代して攻撃を諦めないというメッセージも伝っていたんですけども、まあ、虚しく試合終了ということで0対0、まあ、今季初の無失点ゲームにはなりましたが、得点もなくスコアレスドローと2試合続けての引き分けとなりましたね。
そうですね。まあ、勝ち点1をというのはあるんですが、はい、勝利が欲しかった。
前のアウェー町田戦とこのベルディ戦とはちょっと違う意味合いの引き分けになるかもしれませんが、
はい、
まあ、やっぱり収穫があるというかですね、結構攻めてるシーンがあったのに、やっぱ今一歩ゴールまでいかなかったというのがもしかしたら課題だったかもしれません。はい、早速選手のインタビューをお送りしましょう。
はい、
まずは背番号30ゴールキーパー佐藤明弘選手です。
特別な日というところで、まだまだ熊本県の中で被害に遭われて、仮設住宅で住んでいる方も多くいられるということで、その方たちに少しでも、まあ、元気を、ね、届けられるようなプレーをしたいなという思いで招待しましたし、そういうふうなプレーを少しは見せられたかなというふうには思っています。けれどもやっぱり勝ちたかったですね。 意義のあることだと思ってますし、やはりスポーツの力っていうのはすごくあると思っているので、こういうふうな取り組みっていうのは継続してやっていきたいと思ってますし、あのプロスポーツチームがバスケット、サッカーっていうのが熊本にあるっていう意味をね、やっぱりもっともっと自分たちが示していきたいなっていうふうに思ってます。まあ、ゼロで抑えられたってことは本当にチームとしてみんなが体を張ってハードワークして守ってくれた部分が大きいんですけれども、あの、まあ、僕個人的には別に5点取られても6点取って勝ちたいなっていう思いが強いんで、引き分けは引き分けなんでやはり勝ちたいです。元気を届けられるようなチームでありたいと思うし、常に前を向いて僕たちが全力でプレーする姿っていうのを見せたいし、それを結果で示し続けられるようなチームでやりたいというふうに思ってます。
まあ、当然どの試合も大事な試合ですけれども、はい、やっぱりこの4月15日のゲームというのは大事なゲームだったという、
特別な、ね、気持ちが伝わりますね。はい、いうことでしょう。
さあ続きまして背番号27、はい、ミッドフィルダー中山雄斗選手です。
まあ、こっちの持ち味はその達也のところだったりサイド攻撃だったり、あとはまあセットプレーもちょっとなんかいい感じもできてたんで、まあ、そこで点が取れたらいいかなっていうことがあったんですけど、達也のところもまあしっかり警戒されててべったり疲れてる状態だったんで、まあ、それでもしっかりともっと達也のことを生かせたり、まあ、他でもっともっとチャンス作れて点取れればよかったんですけど、まあ、この勝ち点1を無駄にしないよう次節頑張りたいです。
今の中山選手のインタビューの中で、はい、達也のところもしっかりこう抑えられていたという話がありましたね。
田中選手のところね、確かにこういつものプレーをこっちは見たいんですけど、うん、まあ、ベルディ側がしっかり対策を取って、はい、
そうですよね、
思うようにさせなかったっていうところでしょうね。
あの実際に前半戦のデータでもやはり攻撃のパターンはどちらかというと左サイドがすごい多かったんですよ。それは右サイドがやっぱ使えなかったという状況もあるでしょうし、やっぱ今後やっぱ活躍を認められてそういう対策をされていくっていうのは十分ありえますからね。
そうですね、そこをいかに、まあ、ロアソもやっていくかってところなんですね。
チーム全体でそこを生かしていくかというのがまた次の勝利へのこう、まあ、課題というかね、
はい、
うん、なるかもしれません。さあ続いて背番号18フォワード牧誠一郎選手です。
まずは本当に、まあ、最後まで、まあ、勝ち点3を取りたいと、そういう意味、思いで、ピッチに立ちましたし、もう本当に感謝の気持ちがやっぱり大きかったですね。これだけたくさんの方に、真っ赤にスタジアムを染めていただいて、僕ら後押ししていただいて、まあ、そういう中で、まあ、最後の1分1秒まで全力で僕ららしく戦うということはピッチの中で表現しようと思った、ことですかね。はい、まあ、そうですね、僕らは本当にまずはサッカー選手なのでピッチの上で皆さんを元気にできるということを、第一に考えたいと思ってますし、こういう熊本の皆さんがやっぱ苦しい時であったりちょっと暗い気持ちになった時にスタジアムに来て、心の拠り所にしてくれるような、そういうスタジアムでありたい、そういうクラブでありたい、そういう選手でありたいとまずは思いながら、日々、僕らは、精進してますし、これから、僕らも困難なことがたくさんいくつも来ると思いますけども、一歩ずつ一歩ずつ、前に進んでいけるような、そういう支援であったり、そういうクラブでそういう人間でありたいと思ってます。はい、
まあ、ロアッソ熊本の象徴的存在の牧選手ですよね。
はい、うん、もう後半ね、はい、牧選手がピッチに入った時のもう会場の歓声はすごかったんです。うん、でね、はい、
当然地震の後にいろんなそういう救援活動なさっていたことも皆さんご存知でしょうし、はい、やっぱり熊本の牧が1点決めてくれねえかというね。
そうなんですよね、
その気持ちはやっぱ大きかったでしょうね。
うん、もうそれに応えようという牧選手のなんか熱い思いもプレーで見ることできましたからね。
前線から全力で走るプレーというのがやっぱりこう見てる人に勇気をつけるんですよね。
はい、でやっぱり監督もその選手たちが前へ前へというプレーを見せれたことで、うんうん、なんか皆さんにちょっとでもね、勇気をお届けできたらいいなっていうふうにおっしゃってました。
まあ、もちろんゴールがあってね、はい、勝利というのが理想ではありますけれども、今やっぱロアッソが一丸となって取り組んでる試合プレーというのはお見せできたんじゃないかなという印象ですね。
そうですよ、着実にね勝ち点1を取ったっていうのも皆さんにお届けしたいですもんね。はい、
さあ、このベルディ戦9節を終えてのロアッソの、勝ち点と順位を振り返っておきましょう。
はい、4勝2引き分け3敗で勝ち点が14、現在8位です。
前節と比べて順位が2つ落ちてしまいましたが、この9節をもってリーグ戦今のところ負けなしは対戦したベルディのみとなってるんですね。
そう思うとやっぱり守備が固かったんですよね。そうですね、ベルディってね。
またですね、得点ランキング見ますとアン選手が現在4ゴールでまだ3位タイですから、ここも一つ一つ重ねていただきたいですね。はい、さあ、ロアッソ次はアウェーゲームになりますか。
はい、第10節は4月21日土曜日、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガ FC と対戦します。キックオフは午後3時です。
京都と言いますと、まあ、当然 J1 経験のあるチームではありますが、
そうですね、
なんと現在22チーム中21位なんですよ。ですからロアッソからしたら当然下位ですから、アウェーゲームとはいえ、ここはやっぱちょっと勝ち点3を獲得しておかないとね、
負けられないですよね。
そうですね。ちなみにでも京都とあまり熊本は相性は良くない、特にアウェーではということもありますから、
そうか、
そういうのもちょっと払拭する意味でも
ね、
このアウェーゲーム勝っていただきたい。はい、以上ゲームサマリーでした。さあ、こちらはメールいただいたのは坪井のおっさんです。
はい、
4月15日ホームベルディ戦、いや惜しかったですねと、まあ、引き分けで勝ち点1でよしとしましょう、次の京都戦頑張っていきましょうと、勝ち点3をゲットしましょうといただきました。
確かに、あとは無失点でしたからね。
そうですね、この無失点というのがやっぱ次につながるようになるといいですよね。
大きいですよね、これだけ守れたっていう自信につながりそうです。
あとはどうちゃんと形を取って1点取るかという、そこにもなってきますからね。いやー、でも本当やっぱり特別なゲームというのに1万人集まってもらったのは嬉しかったですね。
そうですね、だからきっとこの方初めてかなっていうような方ともすれ違ったんですけれども、これできっと楽しさとかね、会場にいるワクワク感を味わって、また次来たいと思ってくれたら嬉しいなと思ってます、
そんな皆さんにぜひとも番組宛ての感想等々もね、いただきたいです。メッセージはこちらでお待ちしております。
メールアドレスは rc@rkk.jp、 郵便は 860-8611 です。
ハロー、カエストです。ロアッソ頑張れ、ロアッソチャンネルにチューニング。
お子さんも多かったですか、15日
は。小さい子も多かったですよ。
なるほど、
赤色を身にまとってね、来てくれてました。
次はアイゲーム、そして連休もこう連戦が続きますんでね、ぜひとも応援を期待したいところです。ロアッソチャンネル、今週はこの辺で、お相手はマサヤンと
カノーマイでした。それでは合言葉で締めましょう。来週もロアッソチャンネルに
チューニング。